ラフランスです。はい、こよい本の映画こよい始まりました。今回もよろしくお願いします。今回はこよい2番目の話というね、雑談の話を最近は僕一人でやったりしてるんですけども、あの雑談の方でお話をしていく回としてやっていきたいと思うんですけども、今回ですね、今更なんですけども、ゲームオブスローンズについて語るという、この、なんでっていう回をやらせていただきたいと思うんですけども、今日、あれですね、この最近ちょっと、見終わったよっていう方がいらっしゃいまして、で、それで今回、緊急に招集してやるということになっておりますんで、今回は、結構わちゃわちゃいっぱい来てますんで、ちょっと紹介して、ご紹介いただきたいと思います。どうぞ。
アシュパルエです。
はい、よろしくお願いします。
アシュパルエさんに紹介、さんに召喚されました。
何緊張しとんねん。はい。おとけさんです。はい、よろしくお願いします。はい。そして、我々ゲースローメンバーといえば、この二人、どうぞ。
まあです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。もう一つ方。
うん、
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ですね。まあ、このゲーム、今回も本当にノープランで来てますんでね。すっごい雑な会談、雑な話になると思うんですけども、ね、今回ゲームオブスローンズをこう見られたということで、我々、配信聞いてくださってる方ならわかるんですけども、ゲースロー大好きな人たちが集まってる会ですので、ゲースロー見たよって言ったらもう、わらわらわらわらって集まって、おう、ちょ、どうやった、どうやったって聞くっていう人たちなので、ぜひ、このタイミングでね、見られたということで、ちょっと、まずは、お二方の感想をお伺いしたいと思うんですけども、じゃあ、シパルエさんの方からいいですかね、この見終わった、ホットな、見終わったばっかりの。
そうですね、感想ですよね。そうですね、僕本当に、なんでまず見ようかって思ったかというと、もともと結構 SF が好きで、原作者の小説も大体読んでたんですよ。で、ゲーソンの原作の本だけ、なんかまだ完結してないから完結したら読もうと思ってずっと置いてて、そしたら先にドラマ化されちゃって、で、ドラマも、しかも僕スターチャンネルかなんかで最初日本だと放送されてて、スターチャンネルに入ってたんで、録画だけしたんですよ。多分シーズン6ぐらいまでスターチャンネルでやってたのかな、わかんないけど、録画してて、で、それで撮ったままずっと掘ってて、そしたらなんかもうみんな、結構ガンガンいろんな配信とかで感想したっていう報告とか出て、もう見るタイミングを逃してずっと来てたのを、今年の頭に一年発起して、もうそろそろ見ないと、なんでかというと、ゲースロー俳優たちがどんどん映画で活躍し始めて、この人はゲースロー何々に出てるっていうの結構いろんなポッドキャストでも聞くようになったんで、これはそろそろ見ないとまずいなと思って、今年の頭から見始めて、やっと、9月で、完走し終わったっていうところです。で、感想としては、むちゃくちゃ、やっぱり面白くって、そうだな、本当に何にも知識もなく見始めたんで、竜が出てくるみたいなのをなんとなくうっすら知ってたのと、剣が出てくる、剣と魔法的なものが出てくるみたいなぐらいしか知識なく見てたんで、話の展開全然読めなくて、こんなに人が死ぬんだとか、こっちとこっちがここで出会うんだとかっていう、なんか驚きがずっと最後まで続いて、で、7章、8章ぐらいあたりで、なんか急に今までじっくり書いてたのが急ぎ足になって、話がドタバタと閉じられて、なんかちょっとちゃんと伏線回収しきってないんじゃないと思って、後で調べたら、いろいろなんかなんでしょうね、原作に追いついちゃってほにゃららみたいなのがあって、割と最後は駆け足で、終わってしまったみたいなところで賛否両論なんだというのは、後で知ったっていう感じです。で、自分としては賛と否で言うと、なんか、これはこれでいいなと思ってますけど、やっぱりもう少し、せっかくここまで引っ張ったのに、なんか、いや、一番はあれですよね。キャラ変しすぎだろうとか問題とか、 僕、ユーロもね、急に出てきた感がすごかったんですよ。今まで結構、伏線を張ってて、新しい登場人物が、ここで、あ、名前だけ出てきたけど、ここで出てきたとかって感じだったのが、なんか急に新しい人が出てきて、新しい人たちで進め始めたり、もともとあったキャラクターがちょっと違うキャラクターに変わったりとかで、そこはちょっと残念だったなっていうところはありますが、まあその総じて言うと非常に面白くて語りがいがあるんで今回もお邪魔したというところでございます。お
ー素晴らしい。ありがとうございます。
以上です。
素晴らしい。素晴らしい。素晴らしいね。じゃあ、おとげさん行きましょうか。おとげさん、はい、ほんまに急に呼ばれてるからね、ほとんど準備してないもんね。
そうですね。2時間ちょっと前に言われてっていう感じですかね。
そう、はい、そうだよね。
はい。はい。
まあ、いえいえ。呼んでいただいてありがとうございます。
はい。
昨日ですね、シパルエさんとちょっと収録をしてまして、それでシパルエさんが、まあ、今日この回があるよっていう話をされてて、まあ、で、松さんがね、おとけさんも見てますよねっていう話をされて、それで、まあ、呼ばれることになったっていうね、ことなんですけども、僕は、見ました。最後まで見ましたけども、7月ですね、見終わったのが。
まあ、もうだいぶ前やな、
はい。7月も、あれですよ、うん、去年の7月ですよ。
何月前。
なので、まあ今日はさっき一生懸命予習っていうかね、復習をしてましたけども、はい。まあ、最後まで見たので、まあそれは面白かったから見たっていうことなんですけども、うんうん、僕は、こういう、まあ、魔法とか、剣とか、まあ、このちょっと昔の話みたいなところが好きなんで、それこそ、ロード・オブ・ザ・リングってあったと思いますけども、
うん、
見てるときは、まあ、ちょっとそれのドラマ、長くなった感じ、みたいな感じで、ちょっと思って見てましたね。で、まあ、ロード・オブ・ザ・リングはそこまでじゃなかったと思うんですけど、この作品は結構、まあ、エロもあり、グロもありって感じじゃないですか。その辺の、なんだろう、大人向けというかね、あんまり、こう NG なしでやってるとこがすごくいいな、というふうに思いましたし、もう、早速ネタバレになりますけど、エピソードで言うと1の9で、ネットスタッフが死ぬじゃないですか。
はいはい。
もう、正直ですね。
もう、序盤の序盤に、主要なキャラクターが死ぬんで、それは結構びっくりして、まあ、やっぱこれは、面白いかもしれないと思って、まあ、見続けていったっていう感じはありますかね。まあ、あと、シパレさんと同じで、やっぱり最終章は、ちょっとどうなのかっていうところは僕もありましたね。せっかく、あそこまで面白かって盛り上がってきたところなんで、もう少し、丁寧に最後終わらせてほしかったところは、ちょっとあるかなっていう感じですかね。全体の感想としては、まあ、そんな感じですかね。
おー、なるほど。はい。ありがとうございます。
最終章ダメでしたかね。私は結構
あれはやっぱり3回ぐらいから3回目ぐらいから、
うん、
あこれでよかったんだなって
。いや、わかる。
あ、なんかそういう話をされてますね。なんかあれですよね、なんか展開自体は納得なんですけど、まあ、これしか収めようないっていうか、いい気がするんですけど、やっぱもうちょっとデナーリスのところは丁寧にしてほしかったなって、
デナーリスの闇落ちね。
そう、あれはちょっと雑な感じはしましたね。
結構最初からあの子はそうなると思ってたんで。
そう、たがり、要はもともと親父も凶王で頭おかしくなりますからね。
なんか時代が合ってないだけで彼女は別に闇落ちはしてない気がしますけどね。パーナキューケってああいうもんですよ。
うん、
気質的に。
まあやっぱサーセイが追い込みすぎたんですよね。要は
そうですね。
メナーリスをね。
ああいう風になっちゃったから。
そう考えれば考えるほどサーセイはどこに賞賛があったんだろうと思いますね。勝つ気でいたのかと思いますね。
あんまり何も考えてないタイプだと思う。
確かに、
うん、やっぱりちょっとアホやった。
なんかですね、サーセイは多分自分のなんていうんですかね、 欲望に忠実でしかないというか、あんまりその先のことを見通せないタイプなのかなっていうか、
あんまりこの、なんていうかな、バトル、なんていうの、この時代の戦国時代の、こう、なんていうのかな、作戦とかを考えるような能力を、彼女がもし賢いとしたら、使えてなかったっていう感じですよね。自分の子供と自分の愛する人を守るっていうだけで。
そう。ちょっと視野が狭いというか。
うん、
その中で多分、先は見越してたところはあるけれども、やっぱり誤算が大きかったなっていう。
そうですよね。なんか、僕結構、右腕おじさんキャラが、好きなんですけど、ジョラーとか、ダボスのような、これ、サーセイにはこういうキャラがいないんですよね。多分、本来は弟のティリオンがすごい賢いキャラなんで、ここが仲良ければすごく、ラニスター家は反映したんでしょうけど。
チンニとマウンテンかみたいな気がしますけど。
そうだ、そうすると二人とも別に賢いキャラじゃないんで、どっちかというと肉体派キャラなんで。
でもほら、最後さ、なんだっけ、メイスターの鎖を取られちゃった人。
クワイバーンですか？
クワイバーンです。
クワイバーン、クワイバーン、素晴らしい。
いやいや、見てますから。
クワイバーン、クワイバーン。
表を見てるだけです。
はいはいはい。そうですね。でも、クワイバーンもなんか科学者タイプっていうか、
あれ、マッドサイエンティストって感じですよね。
そうですよね。
あいつも自分のことしか考えてない。
そうそうそう。
あ、そうだね。中心がいないんですよね。
まあ、だから、結局、その、サーセイは、ジェイミーとの双子で、で、その、自分が一番優秀で、まあ、ティリオンなんかは、障害持ってるっていうふうに、小人症の人、子供だし、その、で、兄、その、親父のタイミングは、要はその、ジェイミーはこれ、だから文字も読めないぐらいバカな設定なんですよね。これで一生懸命その、文字を覚えてって、親父にすごいこう、厳しく、その文字の読み書きを教えられたっていうくだりがあるんですけど、まあ、で、サーセイは頭が良かったわけですけども、その、いわゆる男社会の中で、サーセイが、ラニスターを継ぐってことが認められなかったってところから始まるんですよね、この映画って。この映画じゃあ、このドラマって。そこから、まあ、結局その、ロバートの反乱の後に、その、政略結婚もさせられて、で、なおかつ、ロバートとの間の子供は、流産してんだよね、確か。で、なおかつ、ジェイミーとの関係性も、その、誰にも言えないとかいう、その、すごい、こう、悶々としてるキャラじゃないですか、このサーセイ、で、だけど、その、ジェイミーとの間に生まれた3人の子供を必死に守ろうとするけど、また、ジョフリーが、まだ、なんかその、極悪ジョフリーとか、当面もそんなに良くないし、見やせらは見やせらで、また、これも政略結婚させられた上に毒殺されてしまうっていうことで、なんか、全然うまくいかないんですよね。だからとにかく、なんかもう本当にこう、復讐するっていうか、やり返すっていうことだけが目的になってるのが、どんどん、ティリオンと、こう、たもとを分かってしまったりとかいうところから、どんどん、こう、悪い方向に行って、最後ああなるっていうのがサーセイですよね。でもこれ、サーセイのくだりは僕いつも思うんですけど、そんなサーセイを途中で応援したくなるのがこのドラマのうまいところだと。
そうなの。
そうなんだよ。やっぱこの、ハイスパローとかが出てくるところ、ね、恥ずかしめようですよね、のあたりから、だんだんサーセイがかわいい。まあやっぱり純粋に子供たちのことを愛してることはわかるんですよね、これって。あれもシーズン2の時に、ブラックウォーターの戦いの時も、トメンと、その、鉄の玉座で、これを飲んだら楽になれるわよって、その毒を飲もうとしてる時に、来るじゃないですか。
お父さんが来てね。
お父さんと、ロラスか。ロラスタイレル。マージョリーのお兄さんね。ロラスタイレルが来て、 あの買ったぞってことで、うん、あの 毒飲むのを止めるっていうところもあったりとかして、うん、あのなんかねすごい彼女は彼女でその 彼女なりのそのちゃんとこう道理があってやってるっていうのを、うん描いてて、その同意がうまくいかなくて、すごい厳しい目に遭うことも、このドラマって描くから、なんかこの、うん、このドラマのやっぱ面白いところは、最初すごい嫌なやつだったのに、なんかいつの間にかこう、その人のことが愛おしくてしょうがなくなるっていう人と、
う
ん、あとあの、とことん嫌なやつのが、出てくるので、うん、で、その嫌なやつがいなくなった時のこの、やったっていう、そのこう爽快感みたいなのもあったりするから、
うん
すごい上、まあ、8シーズンあるから、その、そんだけの尺があれば、もちろんそこまで描けるわけですけど、
うん。
だからそこはね、すごい、さっきのサーゼの話だけでもね、本当にこうやってずっと話せるっていうことですよね。
なんか、サーゼの話で、僕はあの、サーセイ役の人の印象が、あの、サラコナークロニクルズって、ドラマシリーズで見てたんで。
そうです
ね。
なんか、いいもののイメージがあった、ですよね。どっちかというと。で、あの、これ、なんか、全然僕、あの、ゲースロン見てなかったって言ってたんですけど、なんか、どこから見ようかなって時に、たまたまなんか、その、Unext でこう、動画を食ってた時に、映ったのが、その、恥ずかしめのシーンだったんですよ。この人こうなるのって思って1話から見始めたんですよ、ね。
もう一番赤いやつや、それ、見方として。
だから、あれ、あのシーンどこ、そう、あのシーンどこで出てくるの、
ま
あ、
だいぶ先でしたね。
めちゃくちゃ先
だったっていう。なんかね、レコメンドに多分出てきちゃったんですけど。
最悪ですね、それ。
あれ、これってどこで出てくるのかずっと、それを楽しみにというか、なんか謎だなと思いながら見てましたね。
忘れそうなぐらい先ですね。
そう。
だから、あそこまで追い込まれたサーセイが、その、ハイスパローにやり返すのが、レーラー制度大爆破ですからね。あの、何、気持ちよさ、ね、ワイルドファイア使って制度を丸ごとドカーンって、あの、あれですよ、ね。あの、ゴッドファーザースタイル、前も言いましたけど、ね、あの、いろんな、その、後ろで、こう、全部、こう、仕掛けてる罠が、ちょっとずつ、ちょっとずつ、同時多発的に、すべての作戦が、瞬時に遂行されて、全部同じタイミングで遂行して、最後、ベーダー制度が爆発するって、いわゆるその、ゴッドファーザーが、やる、ね、いわゆるその、全部の陰謀が一つにまとまって、終わるみたいな、なるところとかも、見せ方もすっごい上手だし、それでなんか遠くで、あの、ワイン飲んでるじゃないですか、サーセイが。気持ちいいってことですよね。ああいうところ。でもその後、当面そこから飛び降りて死にますからね。マージョリーも一緒に死んじゃったから。それにショックを受けて当面はそのまんま、あの、飛び降り自殺しちゃうっていうね。で、必ず因果が回ってくるんじゃないけど、サーセイは、こう、やった後に必ず自分にも、ま、来るんですよね。いやいや、うん。
いや、じゃあ、アリアの話をしましょうか。
アリアの話をするの？
いや、だ今なんか、アリアとか話しましょうって言ってました。
ああ、いいですよ。アリアか、アリアか、アリアから行きましょうかとか、そんな。
キャラをめくっていくって感じですか。いや、アリアのメンターが全員良かったなと僕思ってて。
ああ、なるほど、うん。
最初はシリオ先生じゃないですか。
うん、
あの、剣の先生で。で、次、ジャクエンでしょ、う
ん、ジャクエン。
で、はい、まあ、あの、旅の中まで、まあ、ある意味教育受けたっていうか、ハウンドだと思うんですけど、三、うん、人ともなんかこう、ちゃんと、アリアをこう、選手として、しっかり育ててくれたなと思って、
うん、
だから最終章がむちゃくちゃ、アリアかっこよかったじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。
うん。うん、あの、ね、なんか、あの、なんだっけな、フレイ城の時って、なんかちょっと、あの、フレイで、なんだっけ、あの、お酒を使って皆殺しにした時
は。はいはいはい。キャスタミアの雨です、
ね。そう、うん、あそこもスッキリはしたんですけど、うん、あそこって剣技があんまり
見えてなかった。キャスタミアの後か。うん。
たんです。そう。で、あの、でも、あの、
北は覚えているって言ったやつですよ。
うん、そう。あそこ名シーンでしたよね。あそこ、うん、あ、それも名シーンの一つですね。で、僕良かったのは、やっぱあの、剣技がすごい、あの、死の軍団と戦った時、
うん、
うん、あの、彼女が今まで修行してきたけど、戦う相手が ハウンドとかだったりすると強いのがあんまよく分かんなかったんですよね。
うん、
うん、基本なんか強い人としか戦ってなかったから。で、最後ラスボス倒した時とかもそうですけど、なんかむちゃくちゃ剣技が鍛えられてたっていうのがあそこでやっと見れたんで、むちゃくちゃ、うん、気持ちよかったんですよね。あ、今まで頑張ってきたことが報われたっていう。で、そのちょっと前に、一夜を共にするシーンがあったんで、それでなんか筋肉もすごいついてるのが分かったんですよね。
おー。
背筋すごいと思って、これちゃんと鍛えてる筋肉だなと思って、で、その上で倒したんで、僕は、最初アリアむちゃくちゃ、興味のないキャラクターとか、もうほんと子供で最初出てくるから、なんかこっち行っちゃダメだって思う方にばっかり行っちゃうし、言うこと聞かないし、こらえ性ないし、なんか全然興味ないキャラクターだったんですけど、最終的にすごくいいキャラクターに育ったなぁと、この長いシリーズだからこそ、こういう成長も描けたのだろうなと思って、
いや、まあ僕も一番好きなキャラ誰かって言われたら、まあ、アリアなんですけど。
おお、なるほど。
まあ、それを抜きにしてって言われたら、まあ、いっぱい出てきますけど、まあ、でも、ジョン・スノーとかね、なりますけど。
ああ、
うん。まあ、やっぱりね、アリア、なんだろう、実際に、現実的に、成長してるじゃないですか、俳優が。
うん、
だんだんでっかくなっていくじゃないですか。
どう
ですか？その辺もいいですよね、ちゃんとね。
うん。うん、
で、まあ、やっぱなんか、その冒険という意味ではやっぱり一番その修行をして強くなってみたいなところがやっぱ見られるんで、
うん、
他の人は大体ね元が強いじゃないですか大体、
うん、
その辺の成長が見られるっていうのはやっぱりいいですよねお話としても、
うん、このドラマで一番成長するのはブランなんですけどブランは
僕、う
ん、
見たの成長がね。
だから僕らそうあとねこれ僕とその浅見さんとまあさんで、ずっとその一緒に、同時で見るっていう、同時視聴っていうのを、
はい、
もう3回ぐらい、4回ぐらいやってるんですけど、4回やってるよな。
多分4回。4
回やってて、で、4回目の時は、ロンベさんも来てくださって、見てたんですけど、もう1回目なんか毎日見てたんですよ。
見てたね。
毎日夜10時から1の1、1の2、1の3って全部見て、うん、で、2週目の時は、新しく見てないですっていう人が来てくださって、で、それで今度はちょっとベストエピソード的なものだから来週までにこれ見るから、ちょっと追いついてくださいみたいな感じで見てするのを、うん、やってたんですけど、
うん
このブラン・スタークでね、だからいわゆるその最初、サーセイとジェイミーがやってるのを見てもうて、塔から突き落とされて足が半身不随になるじゃないですか、
うん。
で、彼は、シーズン4かな。シーズン4、丸々出てないんですよ。ブランって。
うん
で、シーズン5の多分最初に、三つ目のカラスのところにいて、原始してるところから出てくるんですけど、
うん、
その時にびっくりするほどでかくなってるんですよ。成長してるっていう、なんつうの。
声変わってないぐらい。
そう。で、僕ら同時視聴してる時でも、最初誰か分からへんかったっていうぐらい、別の役者がやってるっていうぐらい大きくなってるんだよね、これね。この子ね。この子身長180ちょいぐらいあるんですよ、たったら。
そうなんだ。
うん。だから、ジョンスのよりでかいんですよ、この人。
今ね、ちょっとね、おでこがとっても広くなられてしまって、ボブ・オデンカーク的な、おでこになられてて、で写真を撮るときに必ず、前傾じゃなくって、のけぞる？
なるほど。
のけぞって撮るようになってしまったんですよ、
彼は。ああ、なるほどね。
写真を撮られるときに。
うんじゃあ、より、でかく見えますよね。その下から煽って撮ってたらね。
そうなの。
ベストタイミングだと思ったん
です
けど。おぉ、来た。
じゃあ、ちょっと自己紹介をどうぞ。
ロンペと。
よろしくお願いします。
僕ね、ケツがあって20分しかないんで、
わかりました。
ちょっとお時間いただいて、20分いただいて、
はいはい、
今の話の流れでちょうどいいかなと思ったんで。は
い、素晴らしい、うん。
ちょっとね、クイズを3本準備した。画面をいただこう
かな。じゃない
あ、どうぞどうぞ。
あ、おなじみの、はい、クイズをやっていこうと思いますんで。あの、ちょっとね、時間なかったんで3問しか作れなかったんで。
これはでも当てたいな
ぁ。無理だな
ぁ。20分。あ、でもね、今の話の流れで聞いたら、いけると思ったし、何よりあさみさんがいるんで結構いけるかなとは思ったんですけど。はい、はい。もうや、始めれば分かると思いますけど。
やろう、やろう。巻きでいこう、はい、やろう。うん。
じゃあ、いきますよ。みんな大好きゲーソロクイズということで、うん、シーズン1ということですね。
うん。
で、この人たちが出てきます、
ね。おー、いい写真だな、おい。
確かに。
はい。で、まあ、どんなクイズをやるかっていうのをね、
うん、
あの、サンプル問題です。
またそれが
来た。はい。これ、ラフラさん読んでもらっていいですか。
あ、そうですね。こうそこ、配信のためあれですかね、うん。そのサンプル問題ですね。次の中で、マーベル映画作品に出演しているゲームオブスローンズ。
映像作品。
マーベル映像作品に出演しているゲームオブスローンズ俳優は誰というクイズでございますね。サンプル問題ですね。はい。まず一人目がコンリース・ヒルですね。これは、役名は言ってんねんな。これだから、あの、うん、ゲースローズの上のバリスをやってるコンリース・ヒルですね、うん。で、そしてジェローム・フリン。これはブロンですね。ジェローム・フリンですね。うん、そして、ピーター・ディンクレイジ。まあ、これはおなじみ、ティリオンことピーター・ディンクレイジが、と。
うん、
そして、シベル、この人はメディサンドロか？シベル・ケキリン。
シェイ、
あ、シェイか、うん。シェイですね。シェイの、シベル・ケキリのこの4人ですと。で、この中でマーベル映像作品に出演しているゲームオブスローンズは誰ってことで、どうですか？皆さんで、ちょっと相談しましょうか。まあ、確実にピーター・ディンクレイジは出てる、ますよ。まあ、あの、アベンジャーズエンドゲームでね。で、なんやったら、あれも出てますわ。あの、X-Menのフューチャー&パストにも出てる。
素晴らしい。
から、もう、ここは問題ないんだけど、他ですよね。
あ、そうそうそう。
さっきのって話ですよね。うっかり出てるんですか？
これリスキルどうだろうな。
まあ、サンプルなんで。
あ、今ので大きい正解か、うん、うん、はいはい。じゃあ。
まあ、うん、こうなんですよっていうのを見てみますけど、じゃあ正解見てみますけど、うん、
はいはい。
今回は、ピーター・ディンク
レイジ。おぉ、やった俺全部合ってたから、ね、そうそうそう。インフィニティ・ウォーとフューチャー&バスト。うん。
だから、あの、MCU のみじゃないんですね。
うん。
X メン、フューチャー&バストは一応 MCU 作品じゃないんですけど、マーベル・エイド作品ということなんで、入れましたっていうところ、
ね。なるほど。
で、このサンプルは一人でしたけど、一人、二人以上の可能性もありますよ。
この人のクイズはね、次から急に難しくなるからね。
何ですか？さっきのね、話を聞いたらいけるなと思ったんで。
あ、本当？はい。わかりました。
じゃあ、本ちゃん、はい、いきますね。
はいはい。本ちゃんの問題ですね。で、次の中でマーベル映像作品に出演しているゲームオブスローンズ俳優は誰と、かっこ声の出演も、声の出演も含むということですね。
はい。
じゃあ、また、この米がな、
わかるかな、私。
はい。
あ、多い。
多いん
だ。まず、左から行きましょうね。ショーン・ビーンですね。そして、うん、メイジ・アリアことメイジ・ウィリアムスですね。で、うん、ローブ・スタークことリチャード・マッテン。で、ジョン・スノー、キット・ハリントンですね、うん。で、サンサ・スタークことソフィー・ターナーですね。そして、キャトリン・スタークことミシェル・フェアリー。で、そして、サム、そうそう、サムエル・ターリーことジョン・ブラッドリーと、ブランですね。ブランことアイザック・ヘンブステッドライトでございますね。
そう、さっきね、ブランの話が出たから、ちょっとこの写真出したかったんです。
なるほどね。あ、確かに、で、あ、デコの状態がこれで見れるってことですね。
確か
に。これね、もうちょっと、後ろの方に。
現在のね。
え、だって、キット・ハリントンと一緒にリチャード・マッテン出てるじゃないですか。
うん、そうですね。ここはチームエターナーズですね。
エターナーは、まあ。
メイジー・ウィリアムズはニューミュータント。
うん。
かね。
あ、そうだ、ニューミュータントで出てますね。
ショーン・ビーンは MC、マーベル。
イメージないけど。
ロード・ザ・リングは出てるけど。
なんか出てそうですよね。
ショーン・ビーンは、いや、なんか声の出演も含むって言ってるのが、サムはなんか出てませんでしたっけ？
なんか出てましたっけ？
僕は不安になってくるんだよな。
このミシェル・フェアリーなんか出てそうなんだ。キャトリンなんかの役でね。 どうしましょうか。これは、あえて、全員っていうことじゃないかな。
何人言ってるか
分
かんないですね。
うん。おぼけさんは？
まったくわかりません。
まあね。
だから、確実な二人しかわからないっていう。ま、ああ、まあ三人か。
まあ、メイト・ウィリアムズはあれでしょ、アナテイラ・ジョイがやってるあの、マーベルのやつだよね。ニューミュータンツか。に出てた、確かに。で、ソフィ・ダナは X メンの、あの、ジン・グレイですもんね。あの、
ああ、そうか。
新しい方のジン・グレイですから、うん、まあこの二人は確実で、で、リチャード・マッテンとキッド・ハニダも確実なんだけど、うん、ショーン・ビーン、ショーン・ビーンが意外と罠な気がするんですよね。
そろそろ時間がないですね。
今度ね、行こう。じゃあ、はい、行きましょう。3
問あるんでね。
今出てないかも。
じゃあ行きましょう。
はい、
誰と誰？
いや、あの、もう正解行きましょう、正解ね。
じゃあ行きますよ。
正
解はこちら。
うん、ちょっと待って。
正解ですね、うん、だから。読んでもらっていいんですけど。
はいはい。メイジン・ウィリアムズは、アリア・スタークは、ニューミュータントで出てて、うん、で、ロブ・スタークのリチャード・マッテンはエターナルズで出ると。うん、で、キッド・ハリントン・ジョンソンはエターナルズで、うん、ソフィー・ターナーのサンサ・スタークは、X メン・アポロ・カプリプスになるってことで、この4人ってことか。
すごいです。
なるほど。
考えすぎた。
声も含むって関係ないやんけ、声。
きっかけでしたね。
はい。なるほどね。まあ、この主要メンバー4人。ていうか、これ全員、スターク系。
うん。ああ、ほんとだ。
素晴らしいね、やっぱりスターク系。
そうだね。
ジョンソンスターク系。うん、あ、まあ、じゃないかもしれない。
いや、まあ、いや、今俺ネタバレなしっぽく言ってるけど、そうですね。はい、次行きましょう。はい。
ああ、じゃあ2番目行きます。
はい、はい、はい。エミリア・クラークですね。カリーシコとエミリア・クラークと、ジョラー、イアン・グレンですね。そして、モモア、我らがジェイソン・モモアですね。で、このハリー・ロイド。
ハリー・ロイドって誰？ あの人、お兄さんじゃないですか？
そうです。
あれ、理性ですよ。そうそうそうそうそうそう。で、ミス・サンディことナタリエ・ワニエルで、メリサンドル・カリス・パン・ハウテンですね。で、イアン・マッケルヒニー、バリスタン・セルミーか。イアン、バリスタン・セルミーやってるイアン・マッケルヒニーと、トアマンドやってるクリストファー・ヒービーですね。いや、ちょっと待てよ、これ。まず、エミリア・クラーク、あ、いいですよ、みんなで話しましょう、うん。エミリア・クラークはもう確実にあれ出てますよね。はい、あの、シークレット・インベージョン。で、うん、モモアは、
出てそうな感じします
か、うん、出てそうな気がする。
モモアちょっと待って。モモアって
DC ですか、ね、
DC だけど、そうだよね。
マーベル作品と MCU は違うか。
いや、一緒や。
MCU だったら、
マーベル作品
もちろん。
もちろん。
DC は違うってことね。
違う。
DC は違いますね。
そうか。
もう、出てない。
わー、ミス・サンディ出てたっけな
ミス・サンディどっか出てた気がする。
なんかね、なんか出てた気がするんですよね。ちょっと思い出せないですけど、ブラックパンサーかなー。
髪型的にそんな感じしますね。
だったかな
カリス。じゃあ僕はエミリア・クラークと、じゃあナタリー・エマニュエルと、イアン・グレンってなんかでどっかで出てきたすんねんな。俺、これはあれだな。チーム、カリーシーにしようかな。この3人にしよう。エミリア・クラークとイアン・グレンと。
モモアも入れてください。
モモア、だから絶対出てないわ。じゃあ。
声なんじゃないかな。
いや、イアン・グレン、ああ、でも、あの、他の作品、映画で見たことあるんですけど、
うん、
ドラマだったらちょっとわかんないですけど、映画としては。
あ、でもイアン・グレンもほら、バットマンの役なんやろ、だから、DC でいうところある。
そうなん
だ。だから、これは、きっかけや、きっと。じゃあもうこれ、行きましょう、答え。
わかんない。
トアマンドも出てる気がします。
トアマンド出てそうだよね。じゃあちょっとロンプさん答えお願いします。
じゃあ、答えはこちらです。
はい。おあ、二人？あ、二人だ。そうか。エミリア・クラーク、デナリスですね、がシークレット・イメージに出てて、ハリー・ロイドですよ、ビセイリスが、レギオンに出てると。
何役ですか？
役は言っていいと思うんですけど、画像はちょっとネタバレなんで出さない方がいいかなと思ったんですけど、プロフェッサーの若い頃の役ですね。
あ、そうだ、そうだ、そうだった。
全然見てないしな。
俺も見てないし、今、レギオンってマーベルなんだと思いましたけど。
レギオン見てるのに分かん
ない。なるほど。じゃあ、これの答えは、エミリア・デナーリスとビセリスということですね。はいはいはいはい。じゃあ、次行きましょう、次。うん、まずは、ロバート・バラシオンをやってるマーク・アディですね。で、イグリットをやってるローズ・レスリーで、で、マージョリー役のナタリー・ドーマー。そして、ローラ・スタイデルやってるフィン・ジョーンズ。トム・ホッパーってどこ、なんかの役だよな。
あの、リコン、サムの弟です。
あー、そうかそうかそうか。そうだね。うん。で、そして、サンド姉妹の、ジェシカ・ヘンウィックですね。そして、三つ目のカラス、マックス・フォン・シドー。で、初代、あれですね、うん、あの、ダーリオ・ナハリス、エド・スクラインってことです。
初代だ。
ここでさえも、ゲースローの働かさないと調べれないですからね、これで、ね。はい、この、8人でございますね。これちょっと皆さんで考えてみましょう。はい。
あの、まずね、
そうですね、あの、フィン・ジョーンズとジェシカ・ヘンウィックは、二人ともアイアン・フィストに出てますから、うん、もうこれは完全にマーベルですね。うん、で、ナタリー・ドーマンは多分ね、キャプテン・アメリカに出てるはず。は
い、キャプテン・アメリカというか、あ、そっか、キャプテン・アメリカ
の。出てるよね、なんかにね。
キャプテン・アメリカの最初のやつですね。ハーフ・アベンジャーに出てます。あの、誘惑するんですよね。
ローズレスリーは出てた記憶ないな。マークアディでどうしても僕フルモンティばっかり思いついたしなんですけどね。
すごい。
マックス・フォン・シドーね、マーベルに出てたっけって感じですね。出てない気がするな。
ディズニーのイメージありますからね。
そうね、スター・ウォーズの方の人。が、デューンのイメージしかないんですけど、僕にとってはね。名優マックス・フォン・シドー。このエド・スクラインってなんでここに入ってるかだもんな。それも初代だもんな。これ絶対出てんだよな、この人。多分。変だもんね。初代の方出してくるもんね。
トム・ホッパーもちょっとヒーローやってそうじゃないですか。
やってそう。
ホッパーは出てなかった気がする。
やってそうだよね、この人ね。よし。じゃあ、いいですか？もうこれ正解見ましょうかね。じゃあね。
じゃあ、最後に、ね。
はいはいはい。はいはい
はい。はい。じゃあ。
誰か抜けてんな、これ。うん、お、あ、一人抜けてんね。やっぱりそうだよ。そうかそうか。一人目がナタリー・マージョリーやってるナタリー・ドーマーがキャプテン・アメリカ・ファースト・アベンジャーに出てて、で、ローラ・スタイデル、フィン・ジョーンズはもうアイオン・フィストですね。そして、ジェシカ・ヘンウィックもアイオン・フィストで、あエド・スクラインはデッドプールに出とると。
ああ、記憶ですね。ああ、そうなんだ。
初代ってところが気になったな。いやー、いい
ですね。
いいですね。ナタリー・ドーマーいいですね。素晴らしい。いやいやいや。ありがとうございました。
ね、時間なかったので3問だけです
。全然歯が立たなかった。
いいですね。
難しいな。
いろいろね、DC の。に出てるか、うん、誰とかでも、応用が効くんでね。
そうだね。
応用。
確かに。
ありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
はい。ということで、はい、突然参加していただいて。
はい。
のんべさんに。
先に失礼いたしました。
はい。来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。はい、みんなで、ゲームオブスローンズのことについてわちゃわちゃ話しております。ただこれではもうちょっと、あのね、ポッドキャストの尺に収まらないということで、今回は、ここまでということで、次回は後半戦ということで、2本に分けてお送りしたいと思いますので、ぜひ後半もお聞きください。ここまでお送りしたのは、ラフランスでした。はい、ありがとうございました。